この人に聞く。今回は社会福祉法人全国盲ろう者協会事務局長山下雅智さんに日本とアジアの盲ろう者についてお話を伺います。聞き手は日本盲人会連合三宅情報部長です。
まずは盲ろう者といわれる方々についてお聞きしたいと思うんですけれども、まずこの盲ろうという障害についてご紹介していただけますでしょうか。
はい、我が国では法律上の規定は特にありませんで、視覚と聴覚の重複障害者を、盲ろう者と言っているわけです。具体的にはその障害の状況から全盲ろう、盲難聴、弱視ろう、弱視難聴というような区分になるわけですが、全く見えない全く聞こえない方から、少し見えて少し聞こえるという弱視難聴まで、さまざまな障害の、方がいらっしゃるということでございます。
それでは、この盲ろう者という方たちですけれども、実際この日本にあるいは、世界にどのくらいの人がいらっしゃるんでしょうか。
はい、日本の盲ろう者の人数については平成24年度に統計会で身体障害者手帳の交付状況から調査をしたことがございます。で、その結果聴覚障害と視覚障害の両方が、手帳に記載されている、盲ろう者、これが全国で約14,000人、これは人口10万人に対して盲ろう者が11人程度というような割合になります。また全世界ということになりますと、世界盲ろう者連盟という世界的な組織がございますが、こちらでもその数は把握されておりません。ただ一般的に我が国の障害認定基準というのが欧米諸国などと比較するとかなり厳しいと、考えられておりますので、欧米諸国などでは総人口との比較では我が国よりも多くの方が盲ろう者としてカウントされているのではないかというふうに思われます。
はい、それではですね、この盲ろう者の普段の様子などをちょっと伺っていきますけれども、まずこの盲ろう者の方々がですね、どのようなコミュニケーション手段を取られているかについてご紹介していただけますでしょうか。
はい、盲ろう者のコミュニケーション方法は障害の内容や盲ろうとなった時期などによって様々です。で、盲難聴とか弱視難聴と言われるような方の場合、音声、声によるコミュニケーションが可能な方も、実はかなりいらっしゃいます。ただもちろんこの場合耳元で大きな声で話すとか、特殊な補聴器を使用するとかいうようなことが必要になるわけです。その他手話を見ることが可能な程度に視力がある方の場合は、弱視手話、あるいは手話を見ることができない方の場合には手で触って読み取る触手話、あるいは指文字、あるいは手のひらなどに指で文字を書く手書き文字、指に点字を打つような形になります指点字、などがございます。
その見え方聞こえ方によって、コミュニケーション方法も様々であるということになりますね。
はい、
続いて盲ろうの、方々がですね、どのような生活を送られているかということについて、ご紹介していただきたいんですけれども、まずどのようにこう暮らしていかれているかというについてお話しいただけますでしょうか。
はい、先ほど申したように全国で少なくとも14,000人以上の盲ろう者がいると思われますが、盲ろう者向けの通訳介助員の派遣を受けて、各地にある盲ろう者友の会などに参加できている盲ろう者というのは、 実は1000人程度しかいらっしゃいません。で、まあ、当協会の調査で、まあ、その1万4000人の盲ろう者といっても、まあ、8割程度はですね、まあ、65歳以上の高齢者でございますが、まあ、現実的にかなり多くの盲ろう者の方が外の社会とのつながりを持てずに、まあ、自宅に引きこもっておられるというような状況だと考えております。
ではですね、外出ができている盲ろう者の方ですけれども、この方々がですね、実際にこう就労されているというふうなことでちょっとお話を伺いたいんですが、大体どういうふうな職業に就かれている方がいらっしゃるかということを教えていただけますか。
まあ、盲ろう者の中には、アハキの国家資格を持っていらっしゃる方も、まあ、かなりいらっしゃいます。まあ、ただその患者さんとのコミュニケーションの問題とか通勤の問題などから、実際にその資格を使って、まあ、仕事をできている方というのは少ないというのが実情だと思います。まあ、もちろんその他にも視覚障害や聴覚障害関係のセンターなどで仕事をしている方もいますが、やはり人数は少なく、まあ、多くの方は自宅にいるか、まあ、あるいは障害者の作業所などに通っているというような状況だと思われます。
この作業所というのは、例えば盲ろう者のための作業所というところも中には存在するわけですね。
はい、盲ろう者が非常に多い作業所、まあ、あるいは盲ろう者が何人かいる作業所と、まあ、いろいろでございますが、まあ、盲ろう者の、まあ、友の会が、まあ、やっている作業所というようなものもございます。
はい、ではこれまでですね、生活の状況ですとか、あるいはどういった仕事に就かれているかというようなこと、あるいはコミュニケーションの手段などを教えていただきましたけれども、実際に盲ろう者の方々からですね、どういったことで困っているっていうふうな声が届いているんでしょうか。一部でも結構ですね、ご紹介していただけますでしょうか。
はい、盲ろう者が困るということについて、基本的にはですね、まず家族を含めて他人とのコミュニケーションが困難であること、それからテレビやラジオ、新聞など外からの情報を得ることが非常に困難であること、また、まあ、外に出る、まあ、外出をすることが非常に困難であること、まあ、この3つがですね、やはり非常に大きいというふうに聞いております。
やっぱり視覚障害の方でも言われることなんですが、やはり移動なんかはこう共通に困りごととして上がってきますけれども、コミュニケーションのところで困るというふうなことはかなり大きなことであろうかと思いますが。
はい、やはりここは視覚障害の方とは大きく異なると思いますが、要するにご家族の方であってもなかなかコミュニケーションが取れない、まあ、家族と一緒に暮らしていてもほとんどいわゆる会話が成立しないというような状況で、本人としては外の様子が全くわからないという、まあ、状況に、なっているということでございます。
はい、次にですね、じゃあこういった盲ろう者の方々をサポートするというところでですね、さまざまな組織団体が全国にあるかと思いますけれども、この盲ろう者の当事者団体あるいは組織についてご紹介していただけますでしょうか。
はい、まずは社会福祉法人全国盲ろう者協会、まあ、私がいるところですが、はい、まあ、ここには約1000人の盲ろう者の方が登録しておられます。まあ、このほか全国各都道府県に盲ろう者友の会という、まあ、地域の組織がございまして、こちらにもですね、全国合わせて約1000人程度の方が登録されています。まあ、ただこれはいわゆる上部組織とか下部組織というようなことではなくて、まあ、全国盲ろう者協会が設立されたのとほぼ同じ時期に東京や大阪に盲ろう者友の会が設立され、まあ、その後全国の各都道府県に、まあ、友の会が順次できてきたということでございまして、まあ、現在では青森県を除くすべての都道府県にこういった友の会が設立され、まあ、青森県にも、まあ、昨年盲ろう者支援者の会というのが設立されました。 で実は、全国協会と、まあ、各県にの友の会に登録している盲ろう者というのはほぼ、まあ、重複しているというか両方の組織に登録しているということが多いのですが、まあ、どちらか一方だけに、まあ、登録しているという方もいらっしゃいます。また、こういう各都道府県の友の会の、まあ、横の連絡組織といいますか、あの連絡組織として全国盲ろう者団体連絡協議会という団体が作られておりまして、全国の友の会の3分の2程度がこの、連絡協議会に加入をしております。
で主だったものとしては、全国盲ろう者協会さんとそれから、友の会さんがあって、でそれぞれが、上部下部というふうな位置づけではなくて、あくまで同じ立場というか、いうふうなことで組織があって、でただ友の会の方は、横のつながりということで連絡協議会があるというふうなことでよろしいですね、はい、そうしますと先ほどお話しいただいたように全国盲ろう者協会、さんの方にだけ登録している方、友の会だけに登録している方、両方に登録している方っていうふうなことがいらっしゃるということですけれども、この友の会それぞれの様子というのをちょっと教えていただければなと思うんですが、かなり地域差、まあ、これは日盲連のそれぞれの団体のところでも、それぞれの地域の特徴のようなものがあるんですけれども、各地域の友の会っていうふうなところで何か特徴的なものっていうのは出てきているんでしょうか。
そうですね、やはりまず会の大きさとかですね、活動の、内容というのは本当に全国非常に幅がございます。まあ、東京や大阪の盲ろう者友の会ということになると100人を超えるようなその盲ろう者が実際にそこに入っていろいろな活動をされている。で一方で県によっては数人の盲ろう者しか入っていないで、しかも、それが県内に非常に連絡の取りにくいようなところにいるということで、一箇所に集まること自体が非常に難しいというようなところもございます。まあ、ここは盲ろうという障害が、まあ、やはりその他の障害に比べるとかなり人数が少ないというところで、まあ、東京などのように集まりやすいところはいいんですが、県によっては非常に団体としての活動がやりにくい、集まりにくいというなところが、まあ、結構多いという状況でございます。
はい、では次にですねお聞きしたいのが、この8月31日から9月2日まで千葉県幕張で第27回全国盲ろう者大会が開催されていますけれども、今回の大会についてご紹介していただきたいんですけども。
はい、この大会は、まあ、東協会が結成されて以来1回だけ中止になったことございますが、基本的には毎年1回開催してきておりまして、本当に年に1回、先ほどから申しておるようになかなか外に出られない、あるいは県内でも集まりにくいという盲ろう者の方が一堂に集まる、そして、まあ、交流をできる、まあ、機会ということで多くの盲ろう者の方が集まってこられます。まあ、今年は、まあ、ボランティアを含めて、935人の参加者がございましたが、まあ、この中で盲ろう者については日本国内からは248名、それからまあ、その他、まあ、今年度実はちょっと事情がありまして、アジア各国から11人の盲ろう者が見えております。まあ、これは今回は、まあ、全国大会とアジア盲ろう者団体ネットワーク会議という、まあ、国際会議を同時に開催いたしまして、このアジア会議の参加者も全員、盲ろう者大会の方にも一緒に参加していただいたということでございます。まあ、この大会では、まあ、本年度から始まりました盲ろう者向けの同行援護事業の問題ですとか、あるいは、盲ろう者の就労の問題、スポーツの問題など、まあ、分科会を設けまして、まあ、熱心な討議が進められました。またこのほか、盲ろう者の芸能発表会とか、盲ろう者が楽しめるその文化ゲームというようなですね、まあ、楽しい企画もございました。
私も実際この大会には参加させていただいたんですけれども、この確かに分科会ではもうかなり活発に、意見がこう出ているというふうな状況もありましたし、ただこうロビーに足を運んでみますと、今度こうなかなか会えない人たち同士がですね、いろいろなコミュニケーション手段を使って、たくさんこう話をされているっていうふうな光景もたくさん見ましたし、あるいは実際に盲ろう者の方々が作られた、作品なんかもこう展示即売をされていましてですね、すごくこう活気満ち溢れた大会だったなというふうな印象を持っておりました。では今大会の様子でご紹介いただきましたけれども、今回は第1回目となりましたアジア盲ろう者団体ネットワーク会議が開催されたということですので、このことについてお話ししていただきたいんですけれども、大体どういうきっかけで開催されたものであるかというふうなこととかですね、あるいは今回参加された国や地域、どういったところから参加されていたかというふうなこと、あるいはその各国のここの場で上がったですね、状況についてご紹介していただけますでしょうか。
はい、まあ、実は当協会ではですね、福島聡理事が世界盲ろう者連盟という、まあ、世界組織の中でアジア地域代表というのを務めております。その意味で、まあ、アジア各国の盲ろう者と、まあ、いろいろと関係を持つ立場にあるということでございます。で、ヨーロッパや北アメリカ、南アメリカなどの、まあ、地域と比較しますと、そのアジア地域の盲ろう者の、その、まあ、活動とか、あるいはその支援の体制とか、そういったことは、まあ、実は、非常に立ち遅れている。そういうことからですね、私どもの協会では10年ほど前から韓国とかネパール、ウズベクスタン、マレーシアなどアジアの各国を訪問いたしまして、まあ、その国の盲ろう者や、まあ、関係者を支援する取り組みを進めてまいりました。まあ、このような支援活動も、まあ、あって、まあ、少しずつアジア各国での盲ろう者の活動も進んできているところでございます。まあ、今回、まあ、そのような、まあ、これまでの成果を踏まえまして、各国の盲ろう者が一堂に会して、まあ、今後のアジア地域での盲ろう者のネットワーク形成というようなところに向けて情報交換とか意見交換を行おうということで、まあ、この会議を開催したところでございます。まあ、今回日本から、まあ、お招きしたのは、まあ、韓国、ネパール、ウズベクスタン、シンガポール、マレーシア、インドの6カ国、まあ、18人で、うち盲ろう者の方が7名でございました。で、その他に自費参加というか、まあ、オブザーバー参加というような形で、タイから3人、それから韓国から12人、うち、まあ、韓国からの参加者の中には盲ろう者4名がいらっしゃいます。まあ、こういった形で、まあ、会議を、まあ、開催いたしました。
で、まあ、かなりさまざまな国や地域から参加をされているということは伺いたんですけれども、じゃあ実際この会議の中でですね、まあ、各国それぞれの、盲ろう者が置かれている状況とかですね、あるいは課題とか、いうことがこう紹介されたかと思うんですけれども、大体この会議の中で出された話というのをちょっとご紹介していただけますでしょうか。
はい、各国もちろん様々な事情が、まあ、状況があるということで、まあ、具体的には、まあ、ネパールには、まあ、実は盲ろう者の当事者団体がもうすでにできております。で、まあ、韓国ではやはり当事者を中心とした支援団体ができている。まあ、ただ、まあ、これは活動を始めたばかりというような状況でございます。で、ウズベクスタンにつきましては、まあ、ここの首都であるタシケントの盲ろう者文化センターというところに、まあ、盲ろう者を支援する部門が、まあ、できて、まあ、そこで盲ろう者の支援活動が行われているということですが、まだ盲ろう者の団体ができるところまでは行っていないというふうに伺っています。またインドでは、まあ、当事者団体が、まあ、できたばかりということですが、まだなかなか活動は広がっていないようでございます。まあ、シンガポールやマレーシア、タイなどでは今回参加者は、まあ、いわば個人的なつてで参加をしてきたということで、まだ当事者団体や支援団体もありません。まあ、ただタイについては まあ、今回教育関係のいわゆる盲学校や老学校というような日本で言えばですね、まあ、そういうところの関係者が、いらっしゃいましたが、まあ、あの盲ろう教育への取り組みはあの少しずつ進んできているというように伺っております。
今回は、ご紹介いただいたような、国や地域から参加をされているというふうなことなんですけども、アジア全体で見た場合というのは大体状況は、まあ、そんな団体や組織ができているところもあるかと思いますけれども、まだまだこれからというふうなところが見受けられるというふうな認識でよろしいでしょうか。
はい、まあ、実はあの世界盲ろう者連盟の中には、まあ、ヨーロッパからアメリカ、北アメリカ、南アメリカ、アジア、まあ、いろんな地域が入っているわけですが、その中でその地域でのですね、まあ、組織ができていないのはアジア地域だけなんですね。地域組織ができていないのは、まあ、今回日本においでいただいた国々というのは、まあ、ある意味では少し関係ができてきつつある、あるいはできてきている国なわけですが、まだまだあのそういったお呼びするにもどこにどういう人がいるのかわからないというような国も多いわけで、まあ、今回の会議第1回ということですが、まあ、あのこれからですね、まあこういった活動を進めていく中でアジア地域のそのネットワークというか、そういったまあ組織化まで進めていければいいと思っております。
もう少しちょっとご紹介をしていただければと思うんですが、先ほど日本の盲ろう者に関して困っていることっていうふうなことでご紹介していただいたんですけれども、その今回の会議の中で課題問題がまあいくつか出たかと思うんですが、この中で日本と共通する点、あるいはここは特徴的な点っていうふうなことがありましたらご紹介していただけますか。
はい、まあ、あの基本的に盲ろうという障害で共通しているわけですから、あの先ほど申し上げたコミュニケーションの問題、あるいはその情報を外から得るということについての問題、まあ、外出の移動の困難というようなところはもちろん共通しているわけです。ただあの日本以上にですね、その盲ろうという障害についての認識がいつこの国でもまだまだないと。要するに視覚障害あるいは聴覚障害というところで考えられていて、盲ろうという障害を持つ人だということについて、あるいはそういう困難を持つ人だということについて、あの認識がされていないと、まだまだ少ないというようなお話を伺っております。
このような今回行われたネットワーク会議ですけれども、今後も続けていくというふうなことはいかがでしょうか。
はい、あの私どもとしては当面ですね、2年に1回ぐらい、まあ、こういった会議を行いたいと。で、まあ、先ほど申しましたように、将来的にはアジア地域の、まあ、連絡組織というようなものを、まあ、作っていきたいというふうには考えております。ただこれはもちろん日本だけでやることではないので、例えば次回の会議は日本じゃなくてうちの国でやりたいというようなですね、話もあの会議の中ではあの出てきておりました。まあ、あのそういったことも含めて今後どうやってこのネットワーク会議を進めていくか、これから各国の皆さんとご相談しながら進めていくということになると思います。
はい、ありがとうございます。それでは最後にお聞きしたいんですけれども、その他にですね、盲ろう者を取り巻く現状についてですね、ここでいくつかご紹介していただければなと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、まあ、先ほど全国大会のお話の中でも少し申し上げましたが、まあ、今年から、盲ろう者に向けた同行援護事業、まあ、この事業が、まあ、始まっております。まあ、これまだまだですね、あのこの事業全国的にはあの広がっておりませんので、この事業を、まあ、今後どのようにして全国に展開していくのか、また定着していけるのか、そういったことをこれから一生懸命進めていきたいと思っております。それからもう一つ、まあ、今までうちの協会では盲ろう者の、まあ、コミュニケーション支援、移動支援というところでの通訳介助員と という事業に非常に力を注いでいたのですが、まあ、今後ですね、やはり盲ろうの子どもたち、盲ろう児の支援の充実というのもですね、図っていく必要がある。まあ、そういうところで、まあ、今実は、日本版ヘレン・ケラーナショナルセンターというようなですね、まあ、構想を考えておりまして、盲ろうの子どもから大人までですね、もうすべての盲ろう者の支援ができるようなですね、まあ、センターを、まあ、今後、まあ、考えていきたい、まあ、作っていきたい、まあ、今年は、まあ、ヘレン・ケラー没後50年というような、まあ、記念すべき年でもございますので、まあ、今年こういうことをやっていくぞというようなですね、声を大きく上げていきたいなと思っております。
はい、今回はですね、盲ろう者を取り巻く、日本あるいはアジアの状況についてお話を伺いました。どうも本日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
この人に聞く、今回は山下正智さんにお話を伺いました。